今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーのアダッチです。
はい、同じくアキです。
先週ナオさんからね、あの
猫ちゃんの、はい、ご相談がありましたね。は
い、で聞いていただいたようで、
はい、
また、メール来たんですけども、はい、超ラジ聞きました、ありがとうございます。何をどうしようともなるようにしかならないのですね。全責任かっこ下手したら全地球の笑いを取らなくてはならないと思い込んでしまう傾向があるので、今回はとても心が軽くなりましたというね、
お便りをいただいて、よかったですね、
ありがとうございます。よかったですね。
はい、本当
地球の責任を取ると、
すごいですね。
ねえ、
はい、
スケールでかくてね、
ねえ、すごい責任感。
どうやって責任を取っていくのかに僕ちょっと興味があるんですよね。
ねえ、もうそんな無理ですよね。
なあ、
無理無理無理。
そう。なおさん、またね、何かありましたらメール、超ラジポストに投稿ください。
はい。
はい。ね、超ラジはもう最近はもうリスナーの皆さんからのご投稿で、
そうですね、
ね、なんとか成り立っているんじゃないかと、
はい、本当ありがたいですね。
ね、どしどしもう質問相談、気軽にメールを入れていただきたいと思います。ラジオネームアホロンさん、
アホロンさん、はい、
はい、いつも真剣にお気楽に聞いています時間と数字についてでんぐり返るお話を聞きたいです。よろしくお願いいたします。これ産業だけのメールなんだけどね、
はい、時間と数字、
時間と数字についてでんぐり返るお話、
うん、
さっぱりちょっと僕意味が分かんないんですね。
本当ですね、うん、何でしょう。
面白そうと一瞬思ったんだけど、
うんうん、
これ分かんないなと。
分かんないですね。
うん、だからね、アホロンさんすいませんけど、ちょっと具体的な例を添えていただいて、
そうですね、
再度ご質問ご投稿いただけると助かります。
はい、
はい、お待ちとります。
謎解きになっちゃいましたね。
もう、うん、ちょっと分かんなかったんだよね。
分かんないですね。
うん、はい、今日22日の土曜日
は、
はい、何があるんですか。
今日はですね、はい、あの月に一度のサークルアップがございます、はい、
サークルアップ交流会よね。
はい、うん、このゲームの参加者同士のね、うん、あのズームを使った交流会ですね。
はいはいはいはいはい、
はい、皆さんでね、あのご自身の気づきや体験などをね、うん、シェアしていただくという、はい、楽しい会です、
ね、これはまあ講座って割と横のつながりがないんだけども、
はい、
ネット講座になると、
うん、そうですね、実際にね会うこともないですからね、
うん、うちは割と横のつながりあるよね。
うん、そうですね、
ね、顔も知ってるし、はい、毎朝顔合わせてるからかな、
なんかもうね、うん、あの遠くにいる親戚みたいな感じでねもうなんか、うん、馴染んじゃってますよね。
ほんまやね。
はい、
うん、もうそろそろ2年、丸2年になりますしね。
うん、
うん、サークルアップでグループトークですよね。
そうですね、はい、はい、グループトークがねもうあの楽しみで楽しみでっていう方が結構おられますので。
ああ、そうですか、それはいいですね、
はい、うん、あのゲームのねちょうどいい息抜きになりますね、はい、
まあそうでしょうな、
はい、
うん、ワイワイと、
そうそうそう、うん、でね、もう気楽にねあのトークを楽しんでいただいて、
はい、
またこのゲームの、うん、なんていうんですか、活力にねしていただけるような感じでね、
はい、
はい、
そうやな。その後は、うん、あなたのヒーリング瞑想をやるんですか今回は。
あ、はい、ヒーリングコーナーもございますので、
はい、はい、どうぞお楽しみにということで、今日は何時からでしょうか。
今日はね、あの夜の7時半ですね。
19時半ですな、じゃあ。
はい、そういうことです。
はい、じゃあもう、最近ちょっと、十何人増えたので、
そうですね。
できたら新しい方は参加したことない方はぜひぜひ。
ぜひぜひ。
お待ちして、もう本当に気軽にね。
そうです。別にもう全然もう。
本当ですよ。
うん、大丈夫ですよ。
喫茶店で喋ってるようなもんなんで。
そうゆるゆるですので。
ゆるゆるなんで。
はい。
はい。特に足立もいませんので。はい。
はい。ぜひぜひね、皆さんお気軽にご参加ください。
はい。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。今でしたらこうやって身も蓋もない番組を、まあ、皆さんにお聞きいただいてるわけなんですけども、
はい、
僕ね40を過ぎるまで悟りとか覚醒とかですね、目覚めとか全く興味なかったんですよ。
そうですね。
ああ、もう本当にね、まさに俗物。
俗物、はい、絵に描いたような。
そう、絵に描いたような。絵に描かんでもいいけど、辞書で調べると、まあ、名誉や利益などに心を奪われている。つまらない人物って書いてあるわけ。
つまらない人物。
あれ結構言うね。辞書も結構こうなんか言ってくるなみたいなね。
本当ですね。
まあでもそんな感じだったんですな。
そんな感じ。
利益と名誉と。
うん。
ね、もしね人生が思い通りにそういうものがザクザク入ってきているのであれば。
はい。
間違いなく今こんなことやってないですわ。
やってないですね。間違いない。
そう。自己啓発。僕も一応まあちっちゃな会社作ったんで、
はい、
自己啓発から始まって、
うん、
成功法則、
うん、
願望実現。
王道ですね。
で、だんだんだんだん悪なってきてスピリチュアルと。
はい。
悪なってきてって売り上げが下がってくるんですね。
はいはい。
うん。で、スピリチュアルに入って、で、まあ、あちこちさまよい歩いたのですけども、
うん、
全くなんかこの、魔法のような、
はい。
うん、杖を振れば、
うん。
売り上げが倍になるようなものに出会わないわけですよ。
そうですよね。もう、一瞬でね、パッとね、
うん、
世界が変わるようなね。
そう。
そんな魔法をね、やっぱりみんな探し求めて。
ないんですね。
うん
うん、事態が好転する気配もなくですね、
うんうんうん、
ついには借金と酒にまみれて、
はい、
ついでにパニック発作まで起こり、
あらあらあら、
エスカレーターは乗れるがエレベーターに乗れない。これ多分ねあるある話だと思うんですよ。
あエレベーターはこう密室だから。
そうなのよ。
ことですか。
そう、はい、エスカレーター開放感あるじゃないですか。
うんうん、
うん、でね、まあそのことどうでもいいんですけど、まあ電車にも乗れないわけなんでね。まあ営業できないと。
そうですね、仕事になんないですよね。
そうなんですよ。で、ね、朝起きるでしょ。
うん、
朝起きたらさ、自分が誰だったか思い出すじゃん。
はい、普通はね
3秒ぐらいで。
はい。
でね、もうその瞬間に死にたくなるんですよ。
ああ
、本当に。でね、もう人生見事に落ちていくもんだなと。
うん、
そんな時に沖縄に来まして出会ったのが観念浄化と悟りだったんですね。
うん、そうですね。人生の一大転機というかね。
そうですな、うん、本当に今考えると、
はい、
でもね、その当時まだこう思っておりまして、悟れば人生きっとうまくいく。
そうですね、一発逆転みたいな感じですよ ね。
今考えると、うん、もろ願望実現やっておりまして、
うん、
で那覇のアパートで座禅始めるわけなんですけども、僕はね、うん、今考えるとラッキーだったなと思うのは、この悟りという言葉を知る前に この祝体験が一度起こったことですよね。
あ、そうですね。
はい、これが大きくて、
うんうん、
その時何気なく座ったホテルの喫茶室なんですけども、
うん、
アイスコーヒー飲みながら吹き抜けの天井をぼーっと見上げた瞬間ですね。これぼやーっとしてたいつも世界がですよ。もうキラキラと輝き出して、
うん、
まあくっきりと色鮮やかで今にもなんか動き出しそうな迫力を感じたわけですよ。
はい、もうリアルにこう、迫ってくるような感じですよね。
そうなんでね、うん、今まで感じたことのないような幸福感と安心感に包まれていく、
うん、
まあこの世の楽園ですよ。
いやもうすごいですよね。
すごいでね、うん、ああもう戻りたくねえ。
まあそうですね、うん、
っていうね、思考がねやってくると、
うん、
またいつものぼやっとしたモノクロの世界に戻っていくんですね。
うーん、
で我に返るじゃないですか。
うん、
なんじゃこりゃと。だって僕何もやってないし、
うん、
ねえ、ぼやーっと吹き抜け見てただけなのに、人生、
ね、そうですね、夢でも見てたかのような
40年間の人生の最大のピークがここでやってくると、はい、うん
ねえ、
うん、まあ大興奮ですよ、
はい、そうですね、エキサイティングな体験ですよね、
うん、これだと。もう絶対あの世界を自分のものにしてやると、
うん、はい、
うん、でもう朝から晩まで座禅三昧ですよね。
うんうん、
うん、悟りは早く来いと。
そうです ね、
まあお金が悟りに変わっただけの話で
ね、
まあただの植物ではあることは変わらない。
はいはい、
うん、でね、エゴ丸出しでやってたんです。この最初の半年っていうのはまさに苦行でございまして、
うん、
欲が座禅してるわけですから
そうですね、
全く禅定に入っていかないわけですよ。
そうですよね。
うん、でもね、あれが強烈だったんで、体験がね、
はい、
なんとか諦めることもなく、まあ、柱に頭ガンガンぶつけて、やっておりますと、ある日何の抵抗もなくスッとこの正常に入っ静寂、
はい、
何にもやってないんですよ。もう座った瞬間静寂がスーッと入っていくわけですね。
そう、何もやってないからですよね。
ああ、そうなのね。で、とにかく気持ちいいので、
うん、
もうあっという間に1時間2時間と、
はい、
平気で座ってられたんですね。
うん、
うん、だからやってやろうとするこの余計なエゴは抜けたんでしょうね、半年で。
うんうんうん、そうです ね、
ね。でその日を境にこの座禅というのは苦行ではなくなって、
はい、
とても気持ちの良い時間に変わっていくわけですけども、
うん、
なんでこんなもんがこんなに楽しいのと。
本当ですよね。
うん、ただ黒い座布団に座ってるだけじゃないかと。
本当ですよね。
そう、本当にね、愉快ですよ、こっからは
愉快愉快、
うん、そっから幾度か検証を体験するわけなんですけども、
はい、
まだね、数秒数十秒かな、
うんうん、
でまたぼやーっとした世界に戻っちゃうんですね。
うん、
でね、そのうち関連浄化のネット講座を作ることになるんですけども、
はい、
まだね、その頃って、
うん、
この世界の仕組みに気づいてないんですね。
そうですね、
うん、
それすらも気づいてなかったですよね。
そうね、良いと悪いはコインの表と裏の関係性でないければだけど楽になるっていうのは分かってるんですけども、はいはい、この世界自体の仕組みに気づけると思ってないわけです、まだね。
そうですね。
うん。まだ悟りを桃源郷のような楽園だと思っていたわけですから。
はい。
でね、数年かかるんだけども、いよいよ悟りとは何か。
うん。
うん、その正体を知ることになるんですね。
はい。
はい。来週の後半ではですね。
はい。
この悟りの話と。
はい。
まあ、案の定入った魔境の話と。
ね、いいところで、はい、ね、次週に続くと。
最近ほら検証される方が増えてきたんでは
い、はい、
うん、もう先にこんな話もしとかなあかんかなと、
うん、
いうことでございますので、はい、もうどんどんどんどんもう会ったこと言っていく くというね、包み隠さずに、お伝えしていきたいと思います。
はい、
どうぞお楽しみにお待ちください。のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕はマチさんの日記をご紹介いたします。
はい、
私はいない、体は勝手に動いている、それがじわじわとどんどん腑に落ちています。体が勝手にやるに任せていると思考の余計な言い訳に付き合わないので仕事がどんどん進みます。2個たまに失敗もあるけれど、以前のように場面がフラッシュバックして後悔の念に、これは何て言うんでしたっけね、苛まれたりかな、
はい、
ということが格段に減っていっていますというね。マチさんこれ9ヶ月目の日記っていうタイトルだったと思うんですけども、
あのね
体は体をやっていて、思考は思考をやっている、
はい
ね、私が体を支配し、まあ、思考している、
うん、
これがまあ人間業界の常識なんですけども、これが大いなる勘違いなんですね。
そうですね、勘違いですね。
そもそも私は存在していない。
はい、
でもこんなこととても信じられないじゃないですか。
うん、わかんないですもん、そんな
ね、私という元締めがいてね、
うん、
体を動かしてて、はい、思考も感情も私のものなんだと。
そうですね、当たり前ですね、そう思ってますよね、
思っちゃってますよね、
はい、
そこでまあ理解できないので自己調ではまあ共鳴瞑想とか PINN など、うん、まあいろんな実験道具がございまして、
はい、
はい、それを実際にやりながら確かめていっていると。
うん、
マチさん仕事と多分主婦もされてて、
うん、
ねえ、もうお忙しい、
ねご多忙ですよね。
もう関わらず9ヶ月間朝の瞑想会には欠かさず参加しているという。
うん、うん、
うん、だからもうやるだけやれるだけやってるんでしょうね。
そうですね、
うん、ですから9ヶ月目なのに、
うん、
もうこの、
いやすごいですよ、
ね、宇宙が私をやっているんですよ。
はい、はい、すごい、
うん、私が私をやってんじゃなくて宇宙が私をやっているんだなということを
ね、
日常の中で体感しているという。
だからもうしっかりね、うん、あの瞑想の中に生活があるっていう状態になってるんですね。
なってんでしょうね、この方はね、はい、うん、そう、もうでびっくりしました、この日記はね、
ね、
9ヶ月目の日記だとは思えないなって感じで、
ね、うん、だから本当にどれだけやってるかっていうのが分かりますよね。
そうだね、うん、うん、そうそうそうそう、もうこのまま任せときゃいいんだ、体は体をやってくれるんだっていうね。
うん、うん、
うん、そうそうそう、
いやもうそね、もうそれが分かると本当にね、もうなんか気が楽になるというか、余計な力が抜けてね。
そうそうそうそ
う、うん、
で自分がやっていると思い込んでいると、いちいちいちいち過去の失敗とかね、
そうそうそう、
うん、で未来への不安とかね、
もうしんどいですね、あれこれ考えて、
それがバッサリなくなっていくわけですから、
うん、うん、
これからさらにね、まだまだ、楽になっていくと思います。
はい、
はい、それではアキさんの方お願いいたします。
はい、私はトモさんの日記より抜粋してご紹介いたします。
はい、
コロナで心身ともに辛かったんですが、死の恐怖から解放されるにはこの道しかないことを確認できたのと、やはり 健康体で普通に座れることのありがたさを感じています。ゴールに向かって何かをするんじゃないんだなとまたうっすら感じました。
はい、
というようなね、お話だったんですけれども、
トモさんは実際に新型コロナに感染しちゃったんですよね。
感染されてしまって、
お母さんも、
はい、ご家族もね、感染されたということで、もうね、この心身の苦痛というものはね、もう計り知れない。
トモさんはだから自宅療養で、
そう、
お母さんは病院、
そうなんです、
入院でしょ、
はい、
離れ離れでしょ、は
い、そうなんです、
これは心配だわ
ね、心配は、もうね、心配ですし、
もうこんなん願望実現法とかじゃどうにもならないじゃないですか。
いや、ならないですよ。
アファメーションでもどうにもならんし、
もうどうにもならないですというか、何もできないです、ね、本当に、
精一杯でもね、生きるだけで、
そうそうそう、もうね、本当になんかこんなね、まあ、悪夢のような、
はい、
とんでもない辛い体験をね、されるとね、
はい、
もう嫌が多でもね、目が覚めちゃうんですよね、もう夢物語から今まで、
よくなる、見ていた、よくなる教団だったのに、
そうですそうです、もうね、勝手に目が覚めるんです ね、
うね、
もうドラマの中には絶対的な安心なんてないんだなっていうことが、やっぱりね、もう痛いほど分かって、で、生と死のドラマから目覚めるには、やっぱり死ぬ前に死んでみるしかないっていうことなんですよね。で、それを心底思い知ると、この道まっすぐ進んでいくことができますので。
そうだね、まあ死ぬ前に、一度死ぬというのは、まあ一度このまあ言うたらドラマの、私が主役のドラマの延長線上に自己超越があるわけじゃないんですよ。
はい、
ここが大きな勘違いがあるところであって、
そ
うじゃないです、私が存在していないわけですから、
はい、
ドラマを超えていかなきゃいけないんですね。
そうですね、
ですからドラマの主役の私は一度死ぬわけですよ。
そうそうそう、だからこの、死ぬっていうのは私が生まれる前の世界に
置き換
えるっていうことなんですよね。
自分が芽生える以前の世界っていうのが本質なので、
そうそうそう、マイホームですから、そこが、
そこまで戻るってことですね、はい、
そうなんですね、ね、瞑想もね、もう本当にただ今にそのままあるだけっていうことが、トモさんもやっとなんか分かったみたいなことをね、
瞑想が
おっしゃってて、
良くなるための道具ではないってことですよね、
はい、要は、そうですそうです、はい、なんか目的を持たずにただ座れば、もうすでに今到着してるんだということが分かってきたとね、いうことだったんですけども、
素晴らしい、
はい、はい、ね、もう本当静寂と安らぎのマイホームがずっとここにあったことが分かりますので、トモさんもね、これからもう余計な思考の迷いがどんどんなくなって、どっしり落ち着いて座られるようになると思います。
まあ、トモさんにとってこのコロナの体験っていうのは非常に人生のターニングポイントになると思うんで、
大きかったですね、これは ね、
ね、逆にこれをもう大いに生かして、利用していけば、新型コロナつらかったけど悪いことばっかりじゃなかったというふうになっていくと思うんですよ。
そうですね、もう確実にこのゲームの強力な促進剤になったと思いますので、
はい、
はい、
じゃあこれからも僕らも楽しみにね。
そうですそうです、
トモさんのこれからのゲームを楽しみに見ていきたいと思います。
はい、
今週の志願で真っ赤、灯台は自分を照らせないです。僕、あなたもそうだと思うんだけども、僕学生大学の時に自分探しの旅みたいなものが流行っておりまして、 JR のコマーシャルでもね、ようやってたんですけどね、行き詰まって先が見えなくなると、お、僕ちょっと東京に住んでた頃があったんでね、その時に通ってた小学校にフラッと行ってみたりですね、大阪から。
なんかロマンチックですね。
何がな結局何も見つからないわけですよ。あ、久しぶりっていう友達に会えたりはするんだけども、それが何なんだっていうことは何もないわけですよね。というか今になっても分からないんですけど、そもそも何探してたんだろうと。
そうですよね、
青春時代の良き思い出にはなっているのは間違いないという。
よかったですね。
はい、よかったです。でね、東大ってあるじゃないですか。
はい、
ね、岬の位置を教えるために夜になるとサーチライトをぐるぐる回転させていると、朝方まで、
はい、
あれでまあ船は助かってるわけですよ。
そうですね、
ね、安全に航行できるわけじゃないですか。
はい、安全な航海が、
ね、あそこなんとか岬だなと、
はい、
は
い、目印がありますね。
そうそうそう、でね、思考もこの東大によく似ておりまして、まあ、この人間業界で長く生き延びていくために、まあ、1日2万も3万も思考がこうやってきて、ね、くるくる回ってくれるわけでございましてですね。
本当ですね、くるくるくるくるね。そうそう、
しかも全自動運転でね。
全自動、はい、
ありがたい話なんですけども、ただし困ったこともあるわけですよ。
あります、あります、
まあ、それはあまりにも次から次へとやってくるもので、いつの間にか思考が人生の主人公に取って変わってしまったこと。
はい、
もし東大が自分探しを始めたら、
見つからないですね。
悲劇以外の何物でもないじゃないですか。
はい、そうですね、もう終わらない旅ですね。
そうですね、だって見つかるはずがない。でね、人間業界にも恐ろしいんですが、あの、自分らしさとか自分軸とか、そんな言葉あるじゃないですか。
ありますね。
これね、東大の自分探しとよく似てるんですよ。だってそもそも自分なんて存在してないんでね。
はい。
そんなもん軸にしたりできないわけですよね。
できないですね。
もうそんなん次々やってくる思考なんで。そんなも軸にならないわけですよ。もうブレブレなんで、
ブレブレですよ、ブレちゃいますよ。
そう、はい、ね、そんな自分というないようなものを探そうとすると、まあ、東大の自分探しのように悲劇の方に入ってしまうわけですから、はい、ここはね、ちょっと要注意
ですね。
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジオの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。